禅と経営。皆さんこんにちは。本日より始まりました禅と経営です。この番組では禅の言葉を優しく解説しながら、悩める経営者の皆さんに向けて、ぶれない経営、勝ち続ける経営の極意をお伝えしてまいります。番組アシスタントは私ゆきです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組の主役でいらっしゃいます飯塚康人先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
先生、いよいよ禅と経営の番組始まりましたけれども、本日はですね第1回ということですので、先生のお話を少しお伺いしてもよろしいでしょうか。
はいはい、お願いいたします。
はい、飯塚先生はですね経営コンサルタントでいらっしゃいまして、一般社団法人経営禅研究会の代表理事でいらっしゃいます。そして先生はですね学生時代にすでに会社を設立なさったということなんですけれども、そのあたりのお話から少し教えてください。
そうですね、私は非常に勉強が好きだったもんでね、
ええ、
高校5年間通ったのね。
なるほど。
大学はまあ本当は4年なんだけど2年で卒業したようなもんで、本当の学歴は高校5年、大学2年、まあ、実際出たんですよ、はい、4年かかってだから大学3年生の時にこれから応援機器が伸びるんじゃないかということでね、まあ、あるキャノンが電卓を作った頃なんだけど、それで論文募集してたんですね、
はい、
代理店の。でそれを書いて、でまあ、受かって代理店になって応援機器を売り始めたっていうのは経歴です。
それが学生、大学3年生の時。
そうです、そうです。でその時はまあ ISK の前身の飯塚商事株式会社、
はい、
飯塚商事株式会社の頭文字を取ったのが ISK なんですね。
そうなんですね。
だから、まあ、根は同じなんですね。で、まあ、17年ほどその仕事をやって、で千代田中央港にね約3000社大手ユーザーを開拓しましたよ。
はい、
うん、まあ、その時さ簡単に3000社って言うけど、まあ、私が鍛えられたのはね、いつもあんた来なくていいから始まるんですね。うちはメーカーしか買わないとか、ディーラーはダメだとか、
はい、
うん、それからもう何十年もお付き合いしてとかあるから飯塚さん来なくていい、だから飯塚さんよく来たね待ってましたって言われたことないんですよ。で初めは全部断れた。うん、だけどまあそうおっしゃらずにとかなんとかで、もうそうそうたる大手のね日本の一流企業を3000社全部歩いて17年かかって開拓した。だからやっぱり人間大事なのはね、その時かっこよく言うとさ情熱と覚悟なんだけどさ、
はい、
まあ、実際そんなんじゃないんだな。食うためにとにかく売らなきゃいけないっていうのが本音ですよ、
はい、
そういうとこからスタートしたんで、私の経営指導でも禅の修行でも実践ね、
うん、
実践が伴わなきゃ意味ないんだよ。なんかそういうことをだから私はもう何千人と教えてますけども、知ってますってダメだよと、やってますって言わないとね全然意味がないんだと。そういうことで経営指導もかなり実践型、
うん、
だからまあみんな業績上がってますよね、うん、
先生で先ほどおっしゃったように知ってますじゃなくてやってます、うん、この実践型っておっしゃいましたけれども、うんうん、やはりこの禅と経営のこの番組でも皆さんが即実践していただけるような、うん、そんないろんな話をぜひ、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、徐々にやっていきましょう、
はいはい、ではどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、それではね今日は禅の言葉で一番ポピュラーなね言葉を紹介して、はい、みんなで学んでいきましょう、
はい、
まずね正子客家、正というのは照らすという字ですね。で子というのは顧客の子で、足、ちょっと足っていうの月辺書いて古い字ですけど下で、どんなね禅寺の門のところにね正子客家という看板がありますよ。で最近この字が読めなくなっちゃった人が多いんだけど、正子客家っていうね覚えてください、
はいはい、
でどういうことかっていうと、すべて足元にあるよと。で我々ないものを求めるんだよな。だけどあるものを生かせばいいのよ、ね、あること。例えばさ出会った人に親切にできるじゃん。
そうですね、はい、
今部下が3人いたら3人にさ一生懸命やればいいじゃない。ところがそうじゃないんだよな。 そこをやんないで、我々生きてるっていうのはヒアンドナウだよ、今ここだよ、昨日までは終わった、明日は幻なんだよ。だからここ今ここ瞬間瞬間を生きていかなきゃいけない。で、証拠却下っていうのは足元に用心しなさいと。で、お寺で言うと、まあ単純に言うと、それぞれのお坊さんが修行してるのは足元をしっかりやるんだよと。朝起きてから寝るまで足元でやる。で、単純に言うと、帰ったら靴を揃える、これも証拠却下だろう。それからリッツカートンの社長やった高野さんが前言ったけど、ホテルマンで出世する人は家帰ってから靴磨いて自分の背広をかける、これだけで出世するっていうのは全部足元なんだよ、
はい、
ね、だから出会った人に親切にするとか、それから例えば禅の修行でね、小坊主がお嬢さん何を修行したらいいですかと、お嬢さんが食事をしたかと、いただきました、器を洗えってことなんです、ね、だから全て自己手、仕事でも何でも足元と次のことをしっかりやる。で、過去は過ぎ去った、明日は幻で、過去のことにこだわるのを執着という、ね、明日のことを心配するのを妄想というんだよ。で、2550年前のお釈迦様の時代から人間って何も進歩してないのね。うん、妄想と執着、
はい、
ね、だからあなたなんかもどうしてもこう、ね、将来どうなるのかしらと、結婚してんのか、
まだです、
うん、じゃあいい旦ができるかなとか、そういう野獣そうとも、今瞬間を命がけで生きる、一生懸命一つのところに命をかけるっていうのがね、
はい、
禅の生き方です。で、一番ね、私は毎日20分朝座るんだけど、一番これこの間の大震災の時だよ、もうどうしようもないな、放射能が降ってくる、 何千人って死んだ、津波が来る、水もない、その時ね、まあいろいろ次の日無事に夜なんとか時間かけて帰れて、自宅で座禅する、毎日のように。その時どうすればいいんだと、
うん、
ね、私だっていつも70社指導してますから、こうしなさいって言わなきゃいけない立場で、はい、分かんないですよね、あの電気はないとか、物が運べないとか、例えば建築会社は材料がでないから前に進まないとか、飲食店は、ね、食材が入ってこないから商売できない、デパートはお客さん来ないから、ね、困って返済金もないと、うん、その時だよ、やっぱり一番僕はね、いつも頭で考えない、もっと必ず感じますから、物の本質っていうのは座禅で鍛えて毎日経営指導してるから感じるの、いちいち頭で考えるとろくなことない。で、座禅してたら、まあその時は2時間ぐらい座ったのかな、そしたら証拠却下って言葉が出てきた、この言葉だよ。それでみんなに電話かけて、ガタガタすんなと、今できることやんなさいと、ね、先生あの飲食店ではお客さん誰も来ない、食材もじゃあお店掃除しなさいと、名簿を整理しなさいと、ね、それから建築会社は家建たないと、じゃあ過去客のとこ行って回んなさいとか、できることって必ずあんだよ我々は。だけどね、人間というのはできないことを望んじゃう、うん、そそっかしい社長なんかうまい手がない、ないですよ、うまい手なんかこの日本中がおかしくなってんのに。だけど必ずできることがある、うん、それを勇気を持ってやることなんだよ。お金なきゃ銀行行ってきなさいと、売り上げが上がらないから返せないって言うんしかないだろう。これが禅の極意な、すべてそうすることによって、だから我々がご指導させていただくクライアントの方、早く立ち直ったよね、だって呼ぶで、トップが悩んじゃダメなんですよ。で、禅っていうのはね、あの本当に普遍的な力ってあるのね。私は禅と出会って本当に良かったと思う。で、まあなんとか人並みにねできたのも座禅のおかげかなと。だから今アメリカでもブームでね、マインドフルネスとかロングブレス、同じ座禅なんだよ根本は。日本から輸出してんだよ。スティーブ・ジョブズなんかも僕らの先輩から習ったんですけどね。だからぜひね、これを聞いてる皆さんはね、 座禅、まあ、とにかくため息の大きいのを毎日やると。毎日ため息ついてるとため息の種がなくなるんだよ。なんかそんな風にやればねいいと思います。まあぜひですね、はい、二度とない人生だからね、今日も輝いていきましょう。ありがとうございます。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。